線ナビ。
インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね1月の10日の日曜日でございます。そんなわけでございまして、もうそろそろですね、まあこの年末年始のね漢字が抜けてきたというような感じじゃないですかね、皆さんね。まあそういうわけでございますが、まあ世間はですね、やっぱりこのコロナウイルスがですね、もう本当に猛威を振るっているという状況でございましてですね、まあ僕がよくね言っている松本市なんかは、まあ警戒レベルがですね5まで上がってしまったという状況でございましてですね、いやもう本当に大変なね感じになっております。まあですが今年1年ね、2021年どんな年になるのかなとかっていう思いながらですね、やっぱ希望に燃えてですね、やっぱ1年間を過ごしていきたい、そういうような気持ちはですねすごく強くあるわけでございますがね、そういうようなことでございますが、とにかくね、まあこの1年間を想像してみるとね、これは絶対にやっぱりウィズコロナっていう形にはなるかなとは思いながらですね、まあそういう可能性のあることね、可能なことをやっていこうね、そういうような思いはですね強くね心に秘めてですね、まあ年頭を迎えたわけでございますがね、先週のですねインターネットラジオ天ナビではですね、何をしたいというようなことっていうよりですはですね、なんか精神論ばっかりを語ってしまったというですね、一体何をやりたいのか全く分かんないみたいなですね、そんな感じでございましたが、まあ今週はですねちょっと具体的にお話をしてみようかななんていうふうに思っております。まあそういうようなことも含めてですね、まあ今年1年間何ができるんだろうね、いろんなことをですねやってみたいなとは思いますが、まあね本当にこのコロナの中でできる方法を考えるね、それがですね、まあ非常にですね大事なことなんじゃないかと思いますね。まあ本当に確かにこのコロナウイルスね、一体何をですね人類に問いかけているんだろうかね、そういうことを考えますとですね、もう本当にねもう人間として何をやるべきなのか、そんなこともですね考えさせられます。はい、そんなわけでございましてですね、まあ本当に大きく見るとですね、まあそういうような考えもですね、まあどっかに出てくるわけでございますがね、一体コロナウイルスは一体何を問いかけているんだろうかね、そんなこともですねふと考えるという瞬間があるわけでございますがね、まあ本当にですね、まあ今ですね、まあ僕らもこの松本市でもって、この高齢者配食というのをですねやっておりますが、まあ高齢者配食っていうのをですね、まあ簡単に言いますと、まあ簡単に言うと、まあ高齢者の方々にお弁当をお届けするね、配食ですからね、お弁当を配るということでございますね。まあ本当に松本市というようなことで限定になっておりますがね、僕らのお店はですね、まあその中でいろいろとね働いてくださる方もいらっしゃってですね、まあ本当にありがたいなと思っておりますが、まあそういうですね配食サービスというのはですね、やっぱこれからですね本当に重要な役割をねもう担ってくるんじゃないかね、まあそういうような状況っていうのをですね、まあ本当に想像するわけでございます。まあ本当にねこの寒い時期っていうのはですね、もう本当に高齢者の方々にとってはですね、とてもですね体に応えてしまうね、そういうような状況もありましてですね、やっぱ入院される方も多いですし、またですね、まあ本当にお弁当屋さんっていうのはですね、まあ高齢者の方々に お配りするというお弁当屋さんね、それはですね例えば朝ねお届けして昼お届けする、まあ昼って言いますか、まあ夕方の分をですね昼過ぎにお届けするという状況でございますが、まあねそういうような中で一番ねやっぱりその高齢者の方々との接点っていうのがですね、まあ一番あるというのがですね、まあ高齢者のね配食サービスというようなことでございましてですね、まあそれこそ本当に人命救助とかですね、そういうこともね実際行うことも多いんですね。 まあ、本当に例えば転んでるっていう方をですね起こしてですね大丈夫ですかとかっていうのはですね、まあ、元よりでございますし、まあ、それに中に入ってみたらですね、なんと本当にね、ヒーターがね、まあ、タイマーで切れてしまっていて、まあ、それこそね、低体温症で倒れているっていうところですね、もう発見してですね、それで救急車を呼んで、ね、それでその方の命が助かったとかですね、そういうことがよくね、まあ、あるわけでございますね。まあ、過去にもいろんなことがありましたけれども、まあ、そういうね、まあ、見守りっていう活動もですねやっぱりあるわけでございましてですね、まあ、そういうような活動っていうのをですね、まあ、本当に地道に、まあ、行うっていうね、そういうようなことが、まあ、高齢者の方々への配食サービスっていうことになっておりますが、まあ、本当にこれからね高齢者の方々もまたねずっと増え続けるっていう状況もありますのでね、まあ、本当にこれからね大事な役割を、ね、もう担ってくるんじゃないか、ね、そんなような気がしますですね。まあ、本当にね、この高齢者の配食サービスっていうのをですね、まあ、僕らにはこのコロナの中でやっぱり音楽活動っていうのはですねあんまり表立ってできないという状況もありますので、まあ、こういうね高齢者の方々への配食、ね、これをしっかりですね、まあ、取り組んでいきたいと思いますし、またコロナ禍ではございますがやっぱりそのマッサージですね、まあ、これもですね、まあ、高齢者の方々はもうずっとね動かずにいるともう体がやっぱりですね硬くなってしまってですね、もう本当に動かなくなってしまう、ね、それで感染対策っていうのをしっかりしてですね、まあ、そういうような形で短い時間だけ、まあそのね、マッサージにお伺いする、ね、それもですね、まあ、このコロナ禍の状況ではございますが大事なことなんじゃないかと思いますですね、まあ、そういうようなこともですね含めまして、まあ高齢者の方々へのサービスっていうのはですね、このアートイングレーベル、ね、結構力を入れてやっているわけでございますね。まあ今年1年間、まあ、そういうような、ね、活動って非常に大事になってくるかなというような感じがしますのでね、まあこのコロナというような状況というのはどうしてもですね高齢者の方々に非常に大きな影響をですね及ぼしてしまうということもありますので、ね、僕らもですね、まあしっかりと見守り活動ですね、その辺はしっかりやっていきたいと思いますが、まあ、なんといっても今ですね、まあ、警戒レベルが5まで上がってちゃったんですね、この松本市というところはですね、まあ、そういうこともありまして、まあ、どこまでねやったらいいのか、とりあえず辻さんは来るなっていうふうに言われてしまいましてですね、まあ、その愛知県と、ね、この長野県を行ったり来たりという感じでやっておりましたが、まあね、ちょっとしばらくはちょっと長野県にはお邪魔できないんじゃないかなという感じですね今。特に今小諸市っていうところとですねこの松本市、この2カ所ですね、もうこの長野県の中で、広い長野県の中でもですねこの2カ所がね警戒レベルが5という状況になってしまいました。まあ、県庁所在地はですね長野市なんですが、もうそちらよりもですねやっぱり松本城がある松本市っていうところがですねやっぱりどうしてもこのね、観光にとってはですね、まあ、非常にメッカになるわけですよね。まあ、そういうような状況の中でどうしてもですねあっちこっちから、まあ、来る方が増えるということはあるかと思いますのでね、その辺のあたりね、まあ、どういうふうに対応するのかっていうのもですね、まあ、いろいろとね今まあ、皆さんがですね、まあ、お役所の方々とかですねそういう方々も、まあ、頭を悩ましているところなんだと思いますけどもね、まあ、そういう中でも、まあ、僕らはですねどのような形で対応しようかなっていうのをですね今日本当に頑張って考えておりました。まあね、まあ、とにかくどのようにねお弁当配達するのかね、まあ、そういうこととか、ね、この警戒レベル5の間はどうするのか、4に下がったらどうするのかということもですね、いろいろと考えたりなんかしましてですね、やっておりましたが、まあ、そういうのもですね、僕らの仕事としてあるわけでございましてですね、まあ、本当に皆さんにですね、なんていうんですかね、まあ、本当に まあ、頼っていただけるような、ね、この配食サービスっていう形でですねやっていきたいなと思っております。まあね、まあ、こういうあのいざという場合っていうのが突然やってくるっていうね、そういうような状況もありますのでね、もう本当にね、まあ、他のエリアでもですね、まあ、いろんなね、その急にですね大変だということでもう救急車を呼ぶようなんですね、そういう事態になったというようなこともですねやっぱあちこちで聞きますのでね、まあ、そういう役割っていうのは結構大きいんじゃないかなと思いますね。まあ、そんなわけで、社会的な役割もですねしっかりと果たしながらやっていきたいなと思っております。はい、まあ、そんなわけでございましてですね、まあ、このね、インターネットラジオテンナビっていうのは、まあ、ガネットがやっているというねそういう状況ではございますが、ほとんどタミコさんは最近は出てきませんがね、まあね、まあね、最近は本当にタミコさんと一緒にですね、まあ、そのライブをやるっていうことがほとんどなくなりましてですね、まあ、ね、制作をするっていう状況ですね、制作をするとなると、ね、本当にね、レコーディングのやり方からね、何から何まで、ね、全部まあ、このコロナ仕様にですね変えなきゃいけないっていうですね、そういうような状況があるわけですね。だけど、まあ、それもですねなんとなくクリアしてきたかなっていう感じですね。まあ、そういうような感じでやってきたかなっていう感じもしますのでね、まあ、さすがにいろんな状況もですね、まあ、本当に考えながらですね、まあ、感染対策っていうのをですね、まあ、しっかりとしながらレコーディングしていくっていうようなこともですねとても大事だと思いますし、またね、このリハーサルをするにはどうしたらいいのかね、それもですねもうこのシンクルーム、これヤマハのですねソフトですが、なんと無料のソフトなのにねすごいんですよねこれね。とにかく日本中どこでもですね、まあとにかくあっちこっちを結んでセッションができる、これ音がずれないんですよね、まあ、これもすごいなと思いましたね。もう例えば Bluetooth みたいなやつはものすごい音がずれるんでね、まあこれは使えないなっていう感じでね思ったことがありますがね、さすがにそれ用のソフトをですね開発したというようなことでですね話は聞いておりましたが、昨日ねテストをしたらですね、まあすごいねもうピッたりと合うわけですね。まあ、これはすごい、ね、ネットでつなぎながら、ね、ギターを、ね、名古屋で弾きながらそれに合わせて、ね、もう松本の人が、まあ、ピアノを弾いたりですね、それとか千葉の人が、ね、チェロを弾いたりみたいなですね、そんな感じでできるわけですね。まあ、そういうリハーサルの方法っていうのがですねこれから、まあ、普通に行われてくるんじゃないかと思いますね。まあ、こういうようなことになりますと、まあ、これがですね、まあ、コロナのなんかもたらしたいいことではないかと思いますよね。まあね、場所を取らなくてもですね、なんとですねパソコンの前でですね全員が集まってですねリハができる、ね、それもですね、まあ、無料のソフトでですよ、ね、そういうことができてしまうわけですね。まあ、シンクルーム、ね、前はですねなんかヤマハのソフト、ね、こんな感じのですねものがですね、ネットデュエットっていう名前だったかな、そういうような名前でですね公開されておりましたが、これはねちょっと音がずれるっていう状況だったんですね。音がずれるっていうことでしたが、ね、それがね音がずれないようにですね作り直したみたいですね、そういうものが出ましてですね、こうネットデュエットのベータ版っていうやつがですねしばらくの間ずっと公開されておりました。まあ、これはですね今のシンクルームのですね、まあ、前身になるものでございますね。まあ、とりあえず中身はシンクルームと全く同じみたいな感じでございましたが、まあ、こういうのってねなかなかね相手がいないとテストができないんですね。まあ、そういうですねことがありましたが、まあね、たまたまそのシンクルーム試しませんかっていうね感じでね、天白リバーバンドっていうねもう名古屋のバンドのですね、まあ、ギターの高津さんがですね、高津さん73歳だって言ってましたかね。まあすごいですよね。だけどこういうなんかネットのこととかねパソコンのこととかすごい強いんですね、あの方はね、いろんなことができるという方でございますがね、まあ、それでね一緒に合わせてみたんですけどきっちりと合うわけですね。これがすごい、ね、本当にすごいなと思いましたね。まあね、いろんな形でね、もういろんな風にね、いろんなところにベクトルの伸び方がね、こうやってあっちこっちにあるわけだなと思いましたね。まあ、そういう部分に関してはね、 まあ、結構プラスになることもたくさんあるんじゃないか、ね、そんな風に思いましたね。まあ、今日はですね、まあ、いろんな方々と電話でお話をしました、ね、安曇野の方にですねお住まいのですね、まあ、いつもですね、ね、ピアノというですか、まあ、シンセを弾いてくれている玉井明さんね、まあね、いろいろとお話をしてですね、まあこのね、なかなかそのコロナ禍の中ではですね、なかなか本当に音楽活動が進まないんですが、まあ、それでもね、やっぱりまあ、できることをね、頑張っていこうとかっていうような感じのお話でございましたしね、またですね、まあ、またあれですよ、千葉のですね、清水親子のですね、清水さんね、もう本当に清水直美さんですよね、ピアノのね、まあ、久々にお話をしましたけれどもね、もうさすがに今ですね、東京の方面はですね、もう緊急事態宣言って出てますからね、もうね、8時になったらもう家から出ないみたいなですね、そんな感じの生活をされてるみたいでですね、まあ、さすがにね、音楽活動なんてね、もう全然やってないみたいなことですけども、だけどね、レコーディングね、音を録音するっていうことはですね、結構進めているっていうお話でしたね。まあ、そういうようなところにベクトルが伸びる、ね、それもいいんじゃないかと思いますよね。まあ、本当に音楽活動とかっていうものもですね、やっぱできることとできないことっていろいろとあるんですが、まあ普段ね、やっていないことっていうのが逆にできるということになるんでしょうね、こういうような事態になればね。まあ、僕らはですね、やっぱりこの制作の方ですよね、しっかりと力を入れてやってみたいなと思いますよね。まあね、この制作の方ではもう今年ですね、1月にはですね、もうアルバムの制作のためのですね、これね、ある方のですね、もうアルバムを作ろうとかっていう話になっておりまして、まあ、僕もですね、一生懸命アレンジをですね、もう1月中には完成させるね、そしてですね、2月3月ぐらいからはですね、またもうあと1人のですね、方のですね、レコーディングね、これをですね、しっかりとやらなきゃいけないね、そういう風になっておりますし、もう今年はですね、ガネットのアルバムを作りたいのすごいですよね。まあ、そういうようなことはですね、まあ、計画として入れられるわけですけれどもね、まあ、コンサートの予定というのはさすがに入れられないという状況ですね。まあね、コンサートのスケジュールなんていうのはですね、まあ、前もって決めることができないですが、まあ、今年はですね、このね、 CD3 枚の制作っていうのをですね、しっかりとやっていこうなんていうふうにね、念頭で考えたりなんかしておりますね。実はですね、まあこのガネットの、まあホールでのコンサートのメンバーですね、まあ、その方のですね、方々に、まあ、レコーディングのメンバーとしてですね、加わっていただいて、まあ、いつもホールでコンサートをしていた時のですね、曲をですね、まあ、ここで制作をしてですね、まあ、しっかりとやりたいなとかっていう感じで、ね、考えておるわけでございますが、ね、まあ、これもストーリーズ・オブ・ライフですかね、まあ、そういうタイトルでですね、CD を出したいななんていうことを考えておりますが、まあ、これ年内にできるのかなって、もう年頭ですがまだもう今年年内にできるのかなっていうようなことを考えながらですね、まあ、やっておりますけどもね、まあ、意外ともしかするとそれもですね、具体的にできてくるんじゃないかという感じがします ね、まあ、ね、そんな感じでございまして、今年は3枚の、ね、アルバムを、ね、制作をしよう、なんかそんな感じの目標をですね、今回は立てておりますが、ね、皆さんどのような感じでね、もうやっていらっしゃるんでしょうかね。もうとにかくこの音楽関係の方々はですね、今いろいろとね、まあ、苦労されているというふうに思いますね。まあなかなかね、まあ思ったようにはね、去年はいかなかったという年だったと思いますね。要するにこういうこともできるんじゃないかっていうふうに思ってですね、もうやっていきますと、まあ、できるんじゃないかと思ってたことがやっぱできなかったというような状況になると思いますが、まあ、初めからできないんだと思ってですね、できることをですね、まあ、今年は念頭は考えてですね、やっていこうと思えば、まあ、みんなできることばっかりなんじゃないかね、そんなふうに思ったりなんかしますけど もね。まあね、私もね、最近はね、このね、ちょうど信州梅参加ね、それをですね、まあ、制作をしました。このね、テンダビでは毎回今流しておりますけどもね、後半のところでね、まあ、信州梅参加という曲をですね作りましたが、まあこれね、まあ、このコロナ禍という中でですね、やっぱりね、なんていうんですかね、まあ、この国のエネルギーっていうかね、それがねどんどんやっぱそがれていっているんじゃないか、ね、そんなような思いもありましてね、まあ、なるべくそんなんじゃなくてですね、やっぱり元気になっていただこう、ね、そういうような感じでございますが、まあ、僕らがその前に元気を出さなきゃいけないんじゃないか、ね、そういうようなつもりもありますしね、まあ、この曲でですね、あ、そうなんだなとかっていうふうに思い返しながら、ね、僕らも聞くわけでございますが、僕もね制作を一生懸命やりまして、ね、アレンジとか、ね、そういうミックスの関係全部僕がやりましたし、ねね、マスタリングの関係はですね、まあ、いろいろとやってくださってました。もうね、本当にありがたいことにね、大川大先生がね、なんかマスタリングをですね、まあ、ちょっとね、まあ、手を加えてくださったというような感じでございますからね、本当にまあありがたいなと思いますが、まあね、この信州梅参加という曲をですね、まあ、今年はですね、まあ、皆さんにまあ紹介をしながら、まあ、この長野県の方々にはぜひ元気になっていただきたい、ね、もうやっぱりガネットの、ね、ベースというのはやっぱり長野県でございます。でも、ね、長野県ってね、本当にね、なんていうんですかね、日本の屋根っていう風に言われてるですね、山っていうのがあるんですよ。まあ、これもですね、やっぱすごいなと思いますね、本当に。やっぱりね、このね、もう北アルプスとかがですね、まあ、そういうところをですね切り取って写真を撮ったりするとですね、まるで海外ですからね、本当にすごいなと思いますね。まあ、特に駒金のあたりからですね、まあ、この左側をね、左側っていうか、まあ、名古屋からですね、まあ、松本だとか、ね、長野県に向かってですね、まあ、その中央道を走ってる時のですね、左側をですね、ぜひ見ていただければと思いますが、まあ、切り立った山がですね、まるで海外でございますよね。すごいなと思いますよね。あれ初めに見た時びっくりしましたもんね、本当に。まあ、こんな風なところがあるんだなと思いましたね、本当に。まあ、そのぐらいですね、まあ、切り立ったもう北アルプスのすごいね、もう山がですね、もうすごい見えるわけでございますがね、まあ、そういうところをですね、まあ、感じたり、やっぱりね、この山のエネルギーというのと海のエネルギー、これ違うなと思いますね。最近ね、もうライブハウスといえば、まあね、松本のライブハウスといえば、私もちょっとね、花さんにもですね、最近ちょっと顔を出すようにしておりましてですね、まあ、そこら辺のあたりのですね、ライブハウスというような感じでありますとですね、まあ、本当に花さんのですね、メモリアル CD というのが出たりですね、しましたので、まあ、本当にあれを聞くとですね、まあ、ね、2008年ですか、2008年、2009年の時代ですよ、ね、今からですね、まあ、10年以上前ですけどもね、まあ、その当時のことをですね、本当にね、まあ、なんかリアルに思い出すわけでございますね。もうガネットってのはもともとね、本当にね、自分の自主コンサート、ね、ラブアースライブっていうのをですね、やりましてですね、その後ですね、それを見ていたお客さんがですね、もうガネットを呼んでくれた、ね、それでですね、その呼んでくれるが、ね、コンサートばっかりやっていたんですね。自分でライブハウスでライブをやるなんてことは全くなかったんですね。もうとにかく演奏する場所といえば誰かに呼んでいただいた場所っていうような感じでございましたね。まあ、そういうような状況だったんですが、初めてライブをやった場所がなんとね、松本の花さんというところでございました。ね、もう大体ね、その花さんに行ったら、そのね、まあ、その花のオーナーさんのサイさんがですね、まあ、握手をしてくれるっていうね、そういうような状況だったんで、まあ、びっくりしましたよね。もう長野県でそういう感じなのかなって、もう初めて、全然ね、もう愛知県とは違うなという感じをですね、感じたわけでございますが、もう愛知県ではもうね、ライブハウスに来てくれた人にと握手をするなんて、これまずないんじゃないかと思いますよね、本当に。まあ、そのぐらいね、やっぱり海のエネルギーってのは外へ外へって感じでございますがね、まあ、ライブハウスね、このね、松本だとか長野県のですね、ライブハウスはやっぱりね、こう山のエネルギー、みんなで れね、こういうあの集い合おうみたいな、そういうエネルギーってね、やっぱ山のエネルギーって言いますもんね。まあそういう感じでね、やっぱり本当に違うなっていうのはですね、本当感じたというのを覚えてますけどもね。まあ本当に長野県っていうのはもう僕らにとっても、まあ第二のふるさとみたいなことでですね、僕も思っておりますしね。まあ本当にあのいろんな方々にお世話になりました。もうとにかくあのね、南のですね、もうあの木曽村とか、そういうところなんかはもう本当になんとあの公式村歌をですね、私たち作っておりますしね。それとかもうね、北の方ね、そういうところでもですね、まあ例えばね、まあいろんなところでもなんかあのね、いろんなコンサートさせていただきましたね、本当に。まあそういうことも含めましてですね、まああの感謝をするという意味と、やっぱりこういうね、やっぱりあの危機的状況ですよね、このコロナの。でもそういうような状況ではありますが、皆さんにぜひね、元気になっていただきたいなと思いを込めまして、エネルギーを込めてですね、魂込めて作った曲という感じでございますがね。まああのね、この信州夢参加という曲をですね、まあ作りましたのでね、私あのね、なかなかね、あんまりあの映像の方がね、まあ苦手といえば苦手なんですが、まあね、もう長野県の映像ばっかりを載せてですね、YouTube にね、アップしております、今ね。まあそれをですね、もう先週のところですかね、やりましてですね、まあとにかくね、歌詞も載せたっていうね、そういうような感じでございますのでね、ぜひあの信州夢参加でですね、検索をしていただくと出てくるんじゃないかと思いますよね。もうたくさんの方々に見ていただきたいと思いますしね。もうあのとにかく写真が全部長野県の写真でございます。もうこれ、ね、全部フリーのね、あの写真で探してきたんですが、これもね、もうね、信州って検索するだけで8000種類ぐらい出てくるんですね。これもまたすごいなと思いましたね、本当にね。そんなわけでございましてね、また今日もですね、信州夢参加をですね、皆さんにぜひ聞いていただきたいと思います。そんなわけでまたお送りしましょう。ガネットで信州夢参加です。 ガネットで信州梅参加聞いていただきました。まあそんなわけでございますけどもね、まあ本当にねこの2021年ね、これまあ始まりましたが、まあ初めからねコロナ禍っていうのがすごい強烈になっておりますけどもね、まあできることをやっていきたいね、そういうふうに思っております。まあね、考えてみるといろんな活動っていうのはねやっぱりもう本当にね広がっていると思うんですよね。まあ自分たちにできることっていうのをですね、もう考えてみるともう本当にいろいろとあると思いますね。そういうのをですねやっぱりね一つ一つ、まあ、紡ぎ上げるという感じでですねやっていきたいなと思いますしね。もうガネットっていうのはやっぱり新曲をどんどん出していくっていうのがですね、まあ本当に昔からの活動でございますからね、これからも今年もですねいろんな新曲を作っていくんじゃないかなと思いますね。まあそういう感じでまたですね新曲ができましたら皆さんにですね聞いていただけるようにしていきたいなというふうに思っております。まあ今年1年間やっぱりウィズコロナっていうのはですねやっぱりもうどうしてもね避けられないかなと思いますね。まあこのね、まあ夏はですねもうこの五輪ねですね、まあねもう東京オリンピックありますが、いやどういう状況になるんでしょうか。それまでにですね本当に収まってくれるんだろうか、ね、そんな感じがしますけどもね。さてねもうそれとかコロナにですね、まあ、このワクチンというのがねもうすぐ出るみたいですが、まあ、果たしてこれって本当に安全なのか、ね、そういうのもですねもう全くなんか未知数な感じでございますよね。まあ、ネットを調べてみるとねもう危険だっていう話もいっぱいありますしね。もうだけどこれが出るとですね、まあ、なんとか沈静化するんじゃないかという話もありますしね。まあ一体何なんだろう、何なの、どっちなの、一体分かんない、本当に、まあ、そういうような話がいっぱいあるじゃないですか。もうとにかくテレビの報道本当にこれ正しいのみたいなですね、そういうこともありますし、まあ、ネットの情報ね、一人が書いた情報っていうのがネットで大きくですね取り上げられるとこれが本当に正しい情報だと思ってしまいますが、たった一人の考え方だったりすることもあるんですよね。まあ、それもですねいろいろと考えながらね、もう本当にねこの情報っていうのをですね見極めていく力ね、それもですね自分で聞きたいなければいけないなと思いますよね。はい、もう今年もですねしっかりと頑張っていきたいと思います。なんとか生きていきましょう。皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
天ナビ。